去年の10月の終わりにですね、名古屋で行われた聖書講習会で、私がお話をさせていただいた、今の時代における神様の御心と神様の愛の、そういう題の中から、現在私たちが特に知りたいと思う、今の時代における神様の御心、今の時代における神様の御心の部分を抜き出して、私が話した方から抜き出して、もう一度じっくりとですね、ここでお話をさせてください。聞いた方も多いと思いますが、参加しなかった方は初めてだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、私たちはですね、今、どんな時代に行くんでしょうか。どんな時代と問われたときにですね、一体何と答えたらいいんでしょうか。それは、今はもう全く先の見えない、混迷の時代にいるとしか答えようがないと思うんです。その理由としては、まず一つが、ロシアによるウクライナへの侵略です。そして二つ目が、米国、欧州、日本に代表される自由主義国家と、一方、中国、ロシア、イラン、北朝鮮に代表される独裁的な専制国家との対立。これにさらに三つ目として、イスラエルとパレスチナ、ハマスですね、のこれまでにない規模での戦闘が加わって、世界はこれから一体どうなっていくのか全く見当がつきません。こんな時に聖書を通して私たちは今聖書にあるこの世の歴史、つまり神様による天地創造から始まっている、この世の終末と言われている御再臨の時までのどの辺にいるのか、私たちはその中のどの辺に今いるのか、そしてさらに神様は現在のこの混迷の時代に私たちに対して何をお望みになり、一体何を一番お喜びになられるのかを学び、それを知っておくことは大変大事なことではないかと思います。まず聖書によるこの世の歴史の終末、つまり主イエス様の御再臨について聖書はこう記しています。ペテロの第二の手紙3章の9節、439ページ新共同訳聖書439ページ、読みします。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の時間を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。キリスト教は約束の宗教と言われています。神様の約束、つまり神様のご計画は、これまでそれぞれのことが聖書の予言通りに時が満ちて一つ一つ実現してきています。その一つであるキリスト、いわゆる救い主の誕生、キリストの誕生、そして十字架の受難、そして復活、一家の復活、これはすでに予言通り実現しております。またキリストが天に昇って神様の右に立つことも、これも予言通りテサロニケの中で書かれています。実現しているんです。 あと残されているのはその後に続くキリストの御再臨だけなんです。聖書の約束はあとキリストの御再臨、これだけが残されているんです。今お読みしたある人たちは遅いと考えているようですが、というのはこの御再臨のことです。ある人たちは御再臨が来るのが遅いと言っているのですが、神様はこの御再臨の約束の時間、計画を引き延ばしたり遅らせているのでは決してないんです。そうではなくてですね、ここに書かれている通り、私たち人間の一人でも多くの人が天の御国に入ることができるように御再臨の時期をじっと忍耐して待っていてくださると言っているんです。計画通りしないで、あえて待っていてください。御再臨が来てしまえばもう天の道は閉ざされてしまうからです。つまり私たちは主の御再臨がいつ来ても全くおかしくない、そういうこの時代、つまりこの世の時代の最後の方にいるということなんです。もう本当に最後の方に今私たちはいるということなんです。さて次にですね、このような混迷の時期において神様の御心はどうなんでしょうか。私たち人間に対して何を望みになり、何を一番お喜びになられるのかについて学んでみたいと思います。私はある本の中で聖書には例え話がたくさん書かれておりますが、神様についての例え話の中で何と言っても神様のことを一番的確に伝えているのはルカの福音書にある放蕩息子の例え話だと書いてあったので、私は何度も何度もそこを読み返してみました。神様が私たちをどんな思いで待ち、私たちが帰ってきたとき、私たちをどんなに喜んで迎えてくださるかが描かれているのですが、今までそれほどまで感じていなかったのですが、読み返してみて、神様の御心はこんなにも私たちが天の御国に帰ってくるよう喜んで待っていてくださるのかと改めて知らされて、本当に驚きと感謝でいっぱいです。今までにない驚きを感じました。そのところを読んでみたいと思います。まず私たちが帰ってくるのを待っている神様の様子が次のように描かれています。ルカによる福音書15章の20節139ページ、15章の20節、放蕩息子の例え、20節、15章の20節、こう書いてあります。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、説得した。まだ遠く離れていた。かすかに見えただけ、もう父親は息子だと気がついて飛んでいった。そして走り寄って首を抱きしました。ここにある父親は神様のことです。私たちの父神様は、御再臨を前にしても、前にした今も、このように毎日毎日窓から遠くを見て、私たちが御国に帰ってくるのをじっと待っていてくださるというのです。そして次に、神様は帰ってきた私たち一人一人をどれほどの喜びを持って迎えてくださったのか、21節に書かれています。読んでみます。21節。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべに言った。 急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた小石を取れてきてほふりなさい。食べてよ、食べてよ、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。この父親には二人の息子、兄と弟がいて、弟が自分が相続する分、つまり兄と弟の半分、家の財産の半分を分けてもらって遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くし、財産を全て使い果たしてしまう。そんな大罪を犯した息子が帰ってきたんです。さて、皆さんは、そんな息子を、ここに書かれている父親のような大喜びして迎え入れることができるでしょうか。決してできないだろうと思います。私もできません。ここで息子が言った、自分は罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、というぐらいの言葉では絶対に許せず、なんでこんなことをしたんだと叱り飛ばし、本当に反省しているのかどうか、りゅうりゅう問い詰めなければとても収まらないでしょう。しかし、この父親、神様はそんなことにはお構いなく、息子が悔い改めて帰ってきたことが嬉しくて嬉しくて大喜びで、しもべたちに、さあ急いで一番良い服をと、最上等の服、指輪、履物を持ってこさせ、さらに29節に書かれておるんですが、父親と一緒に住んでいる兄が友達と宴会をするときには、小さな小屋に一匹すらあげなかったのに、なんと大きな肥えた子牛をほぐって、しもべたちも集めて家中で喜び合い、祝宴を開いた。到底許されない大罪を犯して帰ってきた息子を、一言の咎めも叱責もなしに、これほどの喜びを持って迎え入れる、こんな喜び方って本当にあるのでしょうか。できるんでしょうか。こんな喜び方は私たち人間には到底できない、理解することすらできない、これは神様にしかできない喜びではないかと私は思うのです。神様は私たち人間がたとえどんなに多くの罪を、またどんなに大きな罪を犯しても、その人が本心に立ち返って神のもとに帰ってくるだけで、神様は迷い出た羊が見つかった、お寿司物が見つかったと、こんなにも喜んでくださるのです。神様は厳格な方だから、どうやって謝ろうか、どうやって許してもらえるだろうか、どうやったら許してもらえるだろうか、などと心配したり、悩んだりする必要は全くないのです。無一文になってお腹が空いて、フラフラのままでも、ボロボロの服のままでもいいんです。神様のもとに帰ってくるだけでいいんです。私たちは、キリスト教の神様は、こんなにも私たちが帰るを待ち望んでいてくださる。そして帰ってきたら、私たちをこんなにも喜んでくださる。このことを忘れずに、 いつも心にしっかり持っていることが本当に大事なことだと。そうすれば、たとえその時私たちが全くこのようなことにとらわれて、このようなことに夢中になって神様を忘れてしまっていても、私たちはあんなに喜んでくださる神様が待っていてくださるんだからと悔い改めて神様のもとに帰ることができるだろうと思いますし、またそうでなくて私たちが信仰生活を保っていたとしても、もっともっと神様に、あんなに喜んでくださる神様が待っていてくださる神様に、今私たちが悩んでいること、苦しんでいること、気楽に何でも祈っていくことができるようになるのではないかと思うのです。さて、私はここまで今の混迷の時代が聖書が示しているこの世の歴史の中でどの辺に位置するのか、どの辺にいるのか、そして神様の約束、ご計画であるご再臨を前にして神様は一人でも多くの人が天の御国に帰ってくれるように、その約束、ご計画の実行を忍耐してじっと待っていてくださること、そしてさらに私たち一人一人が無事に御国に帰ってきたとき、神様イエス様はどれほど喜んでくださるかということをについてお話しさせていただいたんですが、最後に私たちが今、ニュースやテレビのニュースやラジオのニュースや新聞などで見聞きするイスラエルの状況、イスラエルの状況、これがどういうことに聖書の中でどのように記されているのか、これについてちょっとお話ししておきたいと思います。イスラエル、これは主イエス・キリストが生まれた民族なんですね。その民族が故にイエス様が生まれる民族として選んだのがイスラエル、だから選民と言われるんですね。選民、そのイエス様の家系を作るその民族がイスラエル。聖書の、中にですね、どのように書かれているか、まず見てみたいと思います。聖書のマタイによる福音書の24章の、24章47ページです。新約聖書47ページ、正題が、週末の印となっています。6節、24章の6節、これに公開です。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。こういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。今の週末のことについて書いてあるんですけど、戦争、こういう騒ぎ噂聞くだろうが、慌てない、もうすぐ来るというふうに思わないと、来ることは決まっているが、まだ世の終わりではない、まだご再臨が来る、すぐ戦争の噂が出てくる、戦争がある、それだけでご再臨が来るというのはまだまだ聞かない。そしてこの下の方の段、47節下の方の段にこう書かれています。15節、読んでみます。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟ると、あります。 イスラエルが攻めているんですよね。パレスチナの武装軍団みたいなところをハマスを攻めている。イスラエルが攻められているんじゃないです。イスラエルが囲まれているわけじゃないです。破壊者がイスラエルの地に踏み入ったわけでもまだないんです。しかし確かにまだ世の終わりではないのですが、私はですね、今度のハマスとイスラエルとハマスの戦闘によって、イスラエルが自国を守る権利を強く出しすぎるがゆえに、自分たちは国を守る権利があると言って、その権利を振りかざしてですね、人道上全く許されることのできない多くの犠牲者を、民間の犠牲者を出している。このことによってですね、多くの国のですね、国を敵に回してしまった。イスラエルをやっつけろと、人道上許せないと。これは今までイスラエルに対してそんなに悪く思ってないところまで全部ひどい反対の感情を植え付けた。もっと憎しみされる、まあ、アラブの関係の人と、国たち、それと親しい国たちはもう完全に憎しみ。そういうことによってですね、聖書の歴史がですね、私は一歩前へ進んでしまった。これは専門的な用語で言うと、不可逆的なですね、関係って言うんですかね。不可逆っていうのは戻りようがない。戻ることができない。そういうとこへ踏み込んでしまった。敵をこんなに作っちゃう。世界中に。だから、この今お呼びしたですね、この憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見た読者は何を悟るか。その時は御祭神が近いということを悟りなさいと言ったんですね。上の文章から全くその通りのことですね。終末の印という表題ですから、ね、もう完全にイスラエルが敵に囲まれたもう近いということを皆さん悟りなさいと、ここまで聖書にはっきりと書いてあるんですね。もう聖書にはっきり書いてあるんですから、私たちは聖書のことはですね、一言書いてもですね、とんでもない嘘なんか書いてあることはありません。全部正しい。今まで言ってる書いてあることは全部その通りになってきてる。約束も全部守られてる。その通りですから、まあこれをですね、一つも、このマタイによる24章15節、このことをですね、ぜひ皆さんにですね、頭の中に入れていただければですね、近いと。もうこれは鈴木金谷家が、もう先輩の鈴木金谷家がいつも言ってた、もう近いですよ、御祭神は。もう近いですよ、御祭神は。ということからなんか、結局始めるというような感じだったですね。まあ私もそれを強く感じましたのでですね、最後にこのことを付け加えて終わりたいと思います。ありがとうございました。
お話しいたしましたけれども、この同心会で若い時、そうですね、1995年だから今から28年前に洗礼を受けた島田由紀さんという方がいらっしゃるんですけど、そのことをちょっとお話ししたことありますよね。でその12月に日本キリスト教団の聖牧師の資格を得られて安心料をお受けになった。でそれのお式に招待されていって、その時に招待状にいろいろと書いてあった中で、小山浩介というのが彼女にとって非常に影響を与えたという意味もあるんですけれども、今青山の准教授を、大学院の准教授をしておりますが、彼女がここで宣教を受けて信仰を与えられた時に、学生たちに福音を伝えたいという志を持ってたんですね。 その志を生かして今まさに青山学院で毎日毎日行われている礼拝の中に宗教資源が、10何名ぐらいいらっしゃるんですけど、その中の一人として学生たちにお話をしてるんですね。で、最近小山浩介っていうのことを礼拝説教でお話ししたことを私に一緒に案内状と一緒に送ってきたんです。で、その中に彼女はまだ東大の大学院の学生だった時ですね、卒業前にして、でここにお交わりになってましたけれども、その最初のうちはこの分厚い聖書に何が書いてあるのか、どんなことが書いてあるのかもわからないし、意味がわからない。でも時々心に刺さるっていうかね、そういう御言葉が出会うと、と思っていたらしいんですけれども、分からなかったんですね。で、小山浩介がその時輸入進学大学院で教授をしてらして、もう終わりに近かったんですけど、時々日本に来られてここでもお話した。その時に彼女は小山君から、島田さん、聖書の言葉は、聖書の言葉は熱いんだよ、焼けてきそうに熱いって飛び上がって、焼けてきそうに熱い神様の愛のこと、愛が言葉があるんだよってこう言われたんですね。で、そのことが彼女は今までちょっとなんとなく読んでいた聖書に、あ、そうか、神様の愛の熱い言葉がここに背後に出して、一人でも多くの人に呼びかけていらっしゃるんだっていう思いが初めて分かって、で全然またこの読み方が違ってきたんだそうです。そして洗礼を受けたのが1995年の12月のクリスマスの時だったんですけど、私と主人はちょうど娘ぐらいの年だもんですから可愛がってました。で、家庭集会をしてくれて、もっと私たち娘のように接していたんですけれども、彼女は非常に感銘を受けたのは、お亡くなりになって癌で、それで直接の死因は肺炎だったんですけれども、癌で闘病なさってお亡くなりになった時に、ニューヨークの大新聞が1ページ全部にわたって追悼文を書いたんです、小山浩介君に。その中にある言葉を彼女が取り上げたんですね。浩介君が15歳で東京が焼け野原になって、一晩中東京大空襲の一番ひどい時に一晩中逃げ回した。その時に島田さん、火はね、上、下から燃え上がるんじゃなくて道を走ってくるんだよってこう言ったんですって。だからそれほど東京は焼夷弾の火で、もう火が走ったんですね。もう上から落とされて焼夷弾が火が発火して、その火が東京中を走ったんです。で、コステさんは一晩中逃げて上の山で焼け野原の東京を見て、朝日に、でも朝日は昇っていた。その時にいろいろ考えさせられて、15歳の時に戦争中に末期に占領を受けた。おそらく浅田雅之死刑ですね。で、占領を授ける時に浅田雅之死刑が、あなたは、君はアメリカ人をも神様が愛していることを信じますかという、 あのアメリカ人を神様が愛していることを信じますかって言われたんですね。でその時に何と答えられたかはそのニューヨークのその追悼文には書いてなかったんですけど、おそらく信じますと言って受けられたと思います。だからこれは康介君の原点は自分を殺そうとしている敵を愛する神様を信じて、自分を憎もうとする人、憎んでいる人も愛する心を与えられた。だから留学してプリンストンで学位を得て帰られて、日本キリスト教団に席を置いて宣教師としてタイへ行かれた。で東南アジアの進学校でたくさん教えました。でその時に日本軍がひどいことをしましたから、タイでもどこへ行っても日本人である康介君は憎まれたそうです。誰も歓迎しないんですよ、日本人がひどいことをしたから。まあ戦争直後ですからね。だけどその憎しみの中で康介君は洗礼を受けた時に、敵を愛する神様、全ての人を愛する神様の愛を知ったがゆえに、その彼は康介君は憎まない、誰も憎まなかった。そしてアジアの神学を立てましたね、素晴らしい。そして日本でもって長いこと教授として人々を教えて、そして召されました。その言葉で最後に読ませていただきたいのは、詩編のね、何でしょうか、145編の ページ数で言うと985ページです。985ページの145編、この89節ですね。145分があるんだけど、そうですね、8節、死は恵みに富み、恐れに哀れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいます。作られたものをすべて憐れんでください。だから敵の味方もないんですよね。人間が作った境界線で国を守ろうとし、増やそうとし、そんなことをしてますけれども、作られたものすべてを神様は愛しています。で、それを思い出すのは、ヨナがアッシリアに成長され、使わされるときに逃げましたね。あんなひどい国に神様の救いなんかも知らせたくない。滅びる民族だと思ったから逃げた。だけど結局、連れ戻されて、3日間お魚の中にいて、連れ戻されて仕方なく宣教したんですね。そしたら、もうニネベの人たちが悔い改めて、そうしたら神様がサバって出さなかった時に、もうヨナは神様に怒ったんですね。あなたはもう慈しみ深く、あれに向かい方なんだから、もう心を変えて、あのようなニネベのアシリアのひどい人たちを救うっていうことは分かってたんですから、どうして分かってたのに私を使わせたんですかって言ったんですね。 だからイエス様は、イエス様の言葉でもないですけれども、神様は、あなたが遠ごまの木を枯れたのを惜しむよ、惜しむ、けれども、私は何十万というニネベの民を惜しまないでいられないんだとおっしゃる。悔い改めたら、どんなひどいことをした人でも、神様は許されるという、そのことを思い出しました。
ですから、今、島田さんが28年目に正式な牧師として、学生のために伝道しようと思っている。そういう生き方も尊いですね。そうしないと、一人でも多くのことが神様は信じられないですから。だから、そういう働き、これからの人を、信仰に導こうとする働き、これも大事なんですね。私たちは死を望みつつも、そのことを忘れてはいけないな、ということを思わされました。